章をお読みいたします。8章の21節です。そこでイエスはまた言われた。私は去って行く。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ここまでいたします。私は去っていく。イエス様がそういうふうにおっしゃっています。イエス様が去っていかれるんだと。あなたたちは私を、つまりイエス様を探すだろうとおっしゃっています。私たちはイエス様を信じていると思っているけれど、あるいは信じたいと思っているけれど、そのような私たちにはイエス様がいないんだ。ここで言われているあなたたちっていうのは一体誰のことを指しているんでしょうか。前の段落からのつながりで考えるならば、エルサレム神殿の境内にいるユダヤ人たちのことではないかと思われます。イエス様を信じようとしなかった律法学者やファリサイ派を含めた多くの人たち、あなたたちは私を探すだろう、だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、そういう人たちに向かって言われていたと考えるのが一番素直な聖書の読み方かもしれません。けれども私は去っていくっていう言葉をイエス様が十字架につけられて殺されたことと理解するならば、ここで言われているあなたたちっていうのはイエス様の弟子たちのことを指しているとも考えられます。あるいはですね、というか大事なことだと思うので、言いますけれど、聖書を読むっていうのは2000年前に書かれた古代の文章を物語として楽しむために私たちは読んでいるのではないので、今21世紀旭川で生きる私たちに向けられたメッセージをここから受け取りたいと思っている私たちなので、そうであるならばここで言われているあなたたちっていう呼びかけは、今聖書を読んで信じていきたいと願っている私たちに向けられているものと理解しなくてはいけない、そうも思います。いずれにしてもまず注目したいのは、イエス様があなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるとおっしゃっていること、そして私はあなたたちから去っていく、そして残されたあなたたちは罪のうちに死ぬことになるって言っていることなんですね。でこのイエス様の言葉を今私たちに語りかけられている言葉として受け止めたいなと思います。罪のうちに死ぬことになるって言うんですけど、キリスト教でいう罪って何だろう。まあ教科書的にね、神学校に入った多分吉田君もその説明聞いてると思いますけれど、ギリシャ語の罪っていう単語には的外れっていう意味があって、要するに罪っていうのは神様というそういう的を外すことだ、そういう説明が多分されます。神様という一番大事な価値を見失ったり背いたり、分かっていても踏みにじってしまうようなこと、そういう目指すべき的を外してしまうこと、的外れであり罪っていうんだと、まあ説明はできるんですけど、でもそういう説明をされても、今自分の罪を感じている人、自分の罪、犯した罪の結果苦しんでいる人には何の満足ももたらしません。 そういう人たちにとってはそれは私たちかもしれませんけど、罪とは何かというそのような客観的な説明よりも、今自分の罪深さ、自分で何とか変えたいと思っていても変えられないその罪深さのその重み、痛みが苦しい、そっちの方がリアルなんですね。そのものに触れてくれるような言葉、そういう罪とは何かっていうことを聞きたい。的外れであるって言われても、足の裏が痒いのに靴を履いたまま足の裏をかくような、そんな説明にしか聞こえないと思います。こうこうこういう理由で私は過ちを犯してしまった、いろんなことがあります、だから私は罪深い存在だって分かる時もあるし、自分が何をやってしまったのかって分かるがゆえにもっと苦しくなることもあります。でも別の場合には、明らかに私は悪くなくって相手の方が悪い場合もあります。向こうの人が理不尽なことを言っている、誰が見ても冷静に判断できる人であれば同意してくれるだろうということは分かるけれども、そうであったとしても、でも私も人間的な目ではなく神様の目から見れば、その相手に対して本当に愛の気持ちっていう、あんまり使いたくないですけど、そういう心を開いていたのかって自分で自分を問うと、いやそうじゃないと思ってしまう。そういう時に自分の罪深さを感じてしまう時があります。で、何が言いたいのかっていうと、今日の聖書の箇所を読んで、私はあなたを去っていくとイエス様が言われている。私たちがイエス様を探してもイエス様を見つけることができなくって、だからあなたたちは、つまり私たちは罪の中で死ぬんだって言われている、この聖書の言葉ですよね。私たちは抽象的な意味じゃなくって、本当に自分の罪をここで思わなくてはいけないと思うんですね。私たちは罪深いと思うと思います。謙虚な人であれば、いや謙虚な祈りを捧げることができる時であれば、私たちはそう思うと思います。なぜならば、私たちは本当に罪を犯さなくては生きていけない存在なのであるし、そしてだからこそ自分の犯した罪の痛みを感じずには生きていけない、そういう一人一人だからだと思います。だからこの今日の聖書の言葉受け止めたいんですね。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるんだ。もちろん死にたくないわけです。この罪深さから救われたいと思うわけです。でも自分の力ではどうしようもないということも私たちは知っています。だから神様を求める。でもイエス様は言われている、あなたたちは私を探すけれども私は去っていくんだ。聖書を読んでいると、そういうメッセージが語りかけられているように思うんですね。私たちにはじゃあ救いはないんでしょうか。私たちは罪のうちにとどまったまま死ななければいけないんでしょうか。仮に私たちが罪深い存在であり、その罪深さを消すことができない存在であるということを分かっていたとしても、けれどもそのままで私たちは死んでいかなければいけないんでしょうか。8章21節、この一節だけを読んでいて黙想するうちに、そのようなことを本当に思わされます。でもう一箇所聖書の箇所を読んでみたいと思うんですけれども、24節をご覧ください。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるですね。少し分かりにくいと思いますので後でご説明をしますけれど、一言で言うならば、これは罪を犯さざるを得ない私たち、そ そしてその結果死ぬしかない私たちだけれども、そのような私たちに向かってイエス様が、いや私はあるという神様を信じるのであれば、あなたたちは罪から救われるんだというふうに言っているんだと思うんですね。イエス・キリストが私たちに語りかけてくださっているし、私たちに救いの道を示してくださっている。神様はどういう方なのか、それは私はある、そういう神様なんだということを教えてくださっています。神様がどういう方なのか、それは私はあるとご自身で宣言なさる神様だというのが、今読んでいるこのヨハネ福音書の8章に書かれていることですが、これは今日の礼拝の招きの言葉でお読みしましたけれども、出エジプト記3章を背景にしているんですね。旧約聖書最大の預言者と言われているモーセが、神様によってイスラエルの指導者として召される場面が出エジプト記の3章、そういう場面です。でこのモーセなんですけれども、自分は本当に無力な人間であるし罪深い人間であると思っていました。そういう自分に神様が語りかけてくださったんだ。昔は神を信じていたけれども、殺人をしてしまい逃亡者として隠れている、そういう生活を行っていくうちに、自分が身につけたものを生かす機会も与えられず、一介の羊飼いとして異邦人の地で生きていた、そういうモーセ、もっとはっきり言えば自分から神様が去っていってしまったと感じていたであろう、そういうモーセに対して神様がおっしゃっている、そういう場面なんですけれども、出エジプト記3章の13節から14節までを読みいたします。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神様からイスラエル民族の指導者として立ちなさいという呼びかけを受けたときに、モーセは挫折と喪失感の中で生きていたわけです。何か新しいことを始めるための若さを自分はもう失ってしまっていると、自分に大それたことができると信じていない、そういう一人の人間でした。けれどもそのようなモーセに神様は語りかけられます。信じて立ちなさいと、私はあるという神様を信じなさいとおっしゃっています。でもモーセは自分の無力さ、罪深さをよく知っているがゆえに神様に問い返します。神様、あなたの名前を教えてください。名前を教えてくれっていうことは、相手の力の源、力の根拠を教えてくれっていうことなんですね。古代世界においてはある人の名を知るっていうことは、その人の力がどこから生まれてくるかを知るっていうことと結びついていたようです。つまりモーセは神様に対して、あなたを信じてもいいという理由をはっきり示してくれと言っているんだと思うんですね。それがあなたの名前を教えてくださいと。名前を知るということは人格的な交流を意味しているのかもしれません。もっと生き生きとしたこの交わり、神と人との交わりを求めているのかもしれません。でも分かりやすく言えば、あなたを信じてもいいという印、理由をはっきりと示してくれと言っているんだと思うんですね。 で、私たちにもそういう経験はあると思います。神様を信じたいんですね。苦しいから、この自分が置かれている苦しさから抜け出したいから。それは自分の罪深さから来る苦しさかもしれませんけれども、それを自分で変えることができないことを知っているから、本当にいるのであれば神を信じたいと思います。いるんならば信じるに足る証拠を示してくれるのであれば私は信じる、そういうふうに思うんですね。必死で否定している人は必死で信じたいと思っている、その紙一重。本当に関心がない人は否定もしないと思います。あなたの名前を教えてくださいというモーセに対して神様は語っています。私はある、私はあるというものだというですね。これは本当に旧約聖書の中でも難しい箇所のようで、いろんな学者がいろんな説明をしていますけれども、ちょっとずつすっきりしませんもう全部よくわかりません。多分なんかそれぐらい曖昧で難しい、すっきり説明できないんですね。まあ、私はあるっていうのをヘブライ語で書くと、ヤハウェっていう神の名前と、なんていうかこう母音が同じだとかね、まあ、いろいろそんなこともあるらしいんですけど、そんなことはまあ置いといても、自分なりに理解できる範囲、自分なりに信仰として響いてくるものの中でお話をできるとすれば、神様が私はあるっていう神であるってのはどういうことなのか、どういうことなんでしょうか。私はあるって神様が言うっていうんですよね。あるいは私はあるっていうことが神様の本質なんだっていうんですね。私はあるっていう言葉自体も、いろんな日本語で訳されます。私はなろうとするものになれる神なんだ、私はあろうとするものにあることができる神なんだとか、まあもうややこしくなるのでやめますけど、私が思うにこれは神様は人がどう思おうとあるんだという意味に理解したいな、今日はそういうふうに思うんですね。人が信じないからとか、こうこうこういう部分は納得がいかないからとか、今日は肉体的に精神的にちょっと調子が悪いから、だから神様を信じられなくなるときはあるけれど、十分あります。でもそんなこととは関係なくあるんだと、違う次元でも存在しているんだと、それが神様なんだって言っているふうに理解したいんですね。人がどういう思いを持とうと、どういう願い祈りを持とうと、その願いが祈りが叶えられようと叶えられまいと、そのことによって神がいたりいなかったりするんじゃなくて、いるんですね。人の思惑とは別の次元で存在する神様なんだと思います。神様は最終的に人がどう思うとご自身がなさりたいことをなさる神様なんだ、それが私はあるっていう神様なんじゃないかなと思います。神の思いは人の思いより大きくて広い、そして深い。聖書の中にそういう信仰が記されています。別の言い方をすると、人は神の思いをすべて推し量ることも理解することもできないんですね。残念ながら少しわかることはあるかもしれません。聖書の中にそういう言葉いっぱい出てきますよね。箴言には16章だと思いますけど、人はさまざまに思い巡らすけれども最後に立つのは神の計画だけ、そういう言葉もあるし、ヨハネ福音書3章にはこういう言葉ありますよね。風は思いのままに吹く、人はその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない。同じことを言っていると思います。神様と違って私たち人間は人の行動言動に思いにすぐに影響されます。いい意味でも悪い意味でも。そして自分一人で決断すべき、孤独に耐えながら決断すべきことでも人に任せて逃げてしまうことが日常茶飯事だと思うけれど、でも神様はそうではない方だって思います。でもだからといって神様は人の思いを理解しない方だということでもないんだと思うんですね。一 人の思いを知っていて無視するそういう冷たい方でもない。そうじゃなくってどういう場合どういう状況においても最終的に神様はご自身のなさりたいことをなさる方である。それが私はあるっていう神様のご自身を宣言されていることだと思います。これはですね、聞きようによってはなんか神様と人間がこうかけ離れている存在だって寂しく思うかもしれませんけど、でも一方で考えると私たちがどういう状況であれどんだけ罪深いと自分自身を思っておりどんだけ自分は弱いと思っていてもそれとは関係なく神様はいるんですね。そういう信仰なんですね。だとすればそれは私たちの救いの根拠であり私たちにとって慰めになると思います。私たちがどれほど海疲れ失望して座り込んで顔を上げることが難しいと思う時でも呼吸することさえしんどいと思う時でもそれでも神様は変わらず私はあるといるんだと言ってくれる、そういう希望の言葉として受け止めたいと思います。ヨブ記ね、思い出したら分かりやすいかもしれません。ヨブがしんどい時に周りの友人が来て慰めます。でもヨブはあまりにも苦しみが深いためその慰めによって慰められません。そうすると周りの友人はどうなっていくかっていうとだんだん慰めることに疲れてくる。ヨブの態度に腹が立ってきます。そしてだんだんヨブを説得しようとしてヨブと友人の間に言い争いが起こってきます。お前は罪を犯したに違いないとヨブの友人は言います。だから神がお前に罰を下したんだけれどもヨブは罪を犯していなかった。そこで言い争いが起こっていく。何が起こるかっていうと最後に友人たちはヨブを見放します。お前は罪人だ、神を認めようとしない、慰めに来たのに最後には裁いているんですね。これは私たち人間の姿だと思います。しんどい人のそばに寄り添い続けるということは私たちにはできない。私たちはその場からいなくなってしまうけれども神様は私はあると言ってくださる神様なんだと思います。神様はどのような形で私たちの前に現れるのか、聖書の中にいろんなことが書かれています。聖書を読んでいると神様に対するいろんな呼び名が出てきます。ヨハネ福音書だけに限ってもいくつか挙げることができます。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからである、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。ヨハネ福音書だけでもこんなに出てくるんですね。自分は今暗闇の中にいると思っている人には行く先を照らしてくれる世の光として神様が経験されることでしょう。自分は今孤独だ一人だと思っている人、そういう人には自分の存在を知っていてくださる。あなたは一人じゃないよ、君は一人じゃないんだよ、あなたのことはよく知っている、そういう羊に対する羊飼いのような神様として経験されるかもしれません。あるいは何を選ぶべきか、何をにつながっているべきか、見失っている人に対してはあなたはブドウの木につながるブドウの枝なんだ、そういう神様として経験されるかもしれません。あるいは精神的な肉体的な飢えや虚しさ、そういうものを抱えている人にとっては満たしてくれる存在としての命のパン、それが神様なのかもしれません。いろんな人がいろんな時と場所でいろんな形で神様を経験します。皆さんも神様を 経験していると思うんですね。だから一人一人の証は異なると思います。私はあるんだっていう神様、人がどのような状況に陥ったとしてもそのようなものに左右されない、人が信じられなくなる時もいつも変わらず私はあるんだ宣言してくださる神様、それは私たちの救いであり、そのような救いを信じなさいとイエス様が今日のヨハネ福音書8章24節を通して私たちに呼びかけてくださるということを信じたいと思います。神様は私たちを知っていてくださる、弱さ、ずるさ、気高さ、そして私たちの喜びや悲しみをも知ってきてくださる、そのような神様は自ら存在する私はあるという神様であると同時に私たちと共にいてくださる神様なんですね。モーセの証明の場面、出エジプト記3章ですけれども、もう少しだけ遡って読んでみます。出エジプト記の3章7節からです。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。神様がこういうふうにモーセに語りかけたら、モーセはやっぱり自分は無力だ、罪深いということを知っているので神様に問い返しています。それが11節です。モーセは神様に言った、私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。その時神はモーセに答えられました。私はあなた、必ずあなたと共にいる、ね、このことこそ私があなたを使わす印である、私は必ずあなたと共にいるって神様、私はあるんだということは、私は必ずあなたと共にいるんだということだと思います。今日のお話を終わりにしたいと思いますけれど、イエス様が言われている、まず私たちに言われている、あなたたちは罪深いんだと、自分の罪のうちに死ぬことになる、そういう存在なの、イエスと共にいることができないんですね、私たちはそういう存在なんですけれども、そのような私たちにイエス様はおっしゃってくださっているけれども、神様はいらっしゃる、あなたと共にいるんだ、私はあるという神様を信じるっていうことは、神様が常に私たちと共にいるんだっていうことを信じることだと思います。そのことを私たちは自分の罪深さを右手に握りしめて、左手に神様が共にいるということを握りしめたいなって思うんですね。神様はもちろん目に見えません。見ようとしなければ見えないかもしれない、見ようとしても見えないかもしれませんけれども、私は必ずあなたと共にいる、私はあると言われる神様を信じて生きていくときに、きっとそれまで見えないと思っていた私たちに何かが示されるんだと思います。それが私たちに生きる力を与えてくれるということを信じたいと思います。一言祈ります。神様、どうぞこの1週間も私たちに生きる力をお与えください。いろんなことを見、いろんなものを聞き、いろんなものを経験します。心が明るくなるもの、そういうものもあれば心が暗くなるものに出会うこともあります。 けれども私たちはあなたと共に生きていきたいと願いますから、どうぞ自らの罪深さと同時にあなたが共にいてくださることを信じて諦めることがないように、どうぞ私たちに信仰を増し加えてください。このお祈りを私たちの主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。